場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ相場さん、以前からこの番組内でも皆様にお伝えしていましたように、当番組今月で終了ということで、今日が最終回になってしまいました。
ね、はい、特に何もないけど、
ないですか。
あのね、はい、そうですね、まあ前の番組、番組3つやってたんだよね。1個目のやつと2個目のやつ、3個目のやつ、あ、当たり前か。で、多分5年とか6年とかやったような気がしますね。
この株は技術だは2019年、あ、そう、2月に、
じゃあ2年か、
はい、私ご一緒させていただいた2年なんですけど、その前のも含めるともう5年とかぐらいですかね。
5年ぐらいやってると思うんですけど、はい、まあちょっと最近ね、自己トレードに専念しようと、はい、もっともっと突き抜けようと思っているのが一つと、はい、まあ、自社で株塾の、まあ、運営会社としてトレーディングチームを立ち上げたので、はい、まあ、そこのに力を入れようということと、まあいろいろそのあれしようとい
ろんなことを、
まあ、とにかく集中、はい、一つに集中だな。トレードに、自分たちのトレードに集中して、
はい、全集中、
うん、で、まあ、せっかくね、まあ、もうその日々の生活っていう分ではさ、もう、はい、そんなね、そんな大変なことは、まあ、今もうないんだけど、なんていうかな、例えば俺空手ずっとやったじゃない、
はい、
で今合気道やってるんだけど、はい、やっぱり極めていこうっていう考え方、ただそのお金を稼ごうというよりはトレードをもうより深く、はい、それから、一生懸命やって、はい、技を磨いていって、まあ、一角のトレードをする人たちの塊の中で、まあ、そこそこの、はい、成績を残すことが、まあ、絵が上手になるとかピアノが上手になるとか、今習ってる合気道が上手になると同じような、そんな感覚だよね。もうだからこれ以外やらないっていうことでしょうね、はい、ことだな。
さらに極めてい
こうということですね。
もう寂しいんで、たまに特番とか、
特番があればね、
やりましょうよ。
そう、はい、ね、特番があればいつでも来させていただきます。またロサンゼルスからとか、はい、それからあれだ、霧ヶ谷斎場とか知ってる、火葬場あ、今親戚のおじさんが亡くなってここに火葬場におりますが、
あ、
今日の日経先物はあらって、はい、もう先がありませんなっつってね、まあ、そういうことで、まあ、今後リスナーの皆さんにお目にかかるとすると、やっぱり出版の本、はい、3月にソフトバンククリエイティブから出しますが、はい、これは今までより時間をかけて中身も濃くしてやってきております。はい、それから今先ほどパンローリングの取締役が先ほどいらっしゃって、今、はい、
て
見ると
ま
あそんな感じでもないんだけど、はい、パンローリングの須藤おじさんが、
はい、
出版もやるので、はい、まあ、パンローリングさんとはね仲良くしてますので、はい、またパンローリングさんの何かに出たり、本を出したりというようなところでしょうが、はい、とにかく朝も昼も夜も、全部トレードのを極めると、
はい、
職人になると、
まさに技術を、磨くと、磨いて職人に
それのためにこれやめていくっていうかね、今日で終わりと、
はい、前向きなっていうことですね。
そうですね、はい、はい、
わかりました。皆様ぜひ相葉さんの著書もね楽しみにしていただきたいと思います。さて、この番組は株職人の相葉志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相葉さんの公式サイトでは相葉さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相葉志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相葉 TV 相葉志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組をもう一度聞きたいといった方のために番組アーカイブサイトもありますので、こちらもぜひご活用ください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相葉志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。22日の東京株式市場で日経平均株価は4営業日ぶりに反発し、前の週末と比べ138円11銭高の3万156円飛び3銭で終えました。前の週の3日続落で高値警戒感がやや薄れ、アメリカ追加経済対策の早期成立や新型コロナウイルスのワクチン普及で景気回復が進むとの期待が改めて高まりました。半導体関連株や景気敏感株を中心に買いが入り、指数を押し上げました。上昇一服後は新規の手がかりに乏しく、明日の日本が祝日ということもあり、利益確定売りから上げ幅を縮小しました。東証一部の売買代金は概算で2兆4636億円、売買高は12億5043万株、東証一部の値上がり銘柄数は1542と全体のおよそ7割を占めました。値下がりは577、変わらずは75でした。ということで3万円しっかりということになりました。
そうですね。
はい。
花粉出てるよね今。
花粉飛んでます。
目がかゆいもんね。
いや、目もかゆいし、なんかこう、調子悪いですよね。
なんかディーラーの人たちがもう目がかゆいからディーリングしなくなったのかと思ったら、2兆4636億円。
目がかゆくても、まあ、
売上げっていうかね、売買だけありますね。それで、いろいろなことは別にして、
はい、
明日祝日なんだな。俺明日ね、孫の面倒見なきゃなんだよな。
そうなんですか。
参ったな。ですね、はい、日経先物のチャートを見ますと、
はい、はい、日経先物、
パンパカパンです。
パンパカパンでございます。
そして先週の、はい、水木金と陰線で下げたので、はいはい、パンパカパンで、しかも20日線と5日線が結構乖離してますから、これは強いんで、20日線と62線も乖離して
離れてますね、しっかり。
と、60と20日と5日が離れているということは、
はい、
過去60日の平均よりも格段に過去20日間の平均の方が高く、
はい、
それよりも格段に最近5日間の方が高いわけですから、はい、ということは勢いがあるということ。うん、ね、勢いがあるということです。で、勢いがあっても、さすがにですね、先週の火曜日までの上昇は、一番下から数えると、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12日間、まあ、上げてきたんで、さすがに9日を超えると、9日というのは月火水木金が5日、プラス4日が翌週の木曜日までだから、
はい、
大体人間的にさ、20日間、あ、じゃあ、ごめんなさい、丸2週間もろもろ上げていくと、それなりに手締まおうかなとか、売りを入れてみようかなってことが出てくるんで、やっぱり、心理的に下げてくるんですよね。で、その下げが3日間あって、
はい、
今日返すのはまあ、予定通りですね。移動平均線の間隔が空いている。乖離率が高いときは勢いがあるんで、売られてもやっぱり戻る。だから、先週3日間の連続の陰線をいいことに売りをガガッと入れると、今日みたいになっちゃいます、
はい。
もっと5日線と20日線が近づく。つまり過去20日間の平均と最近の5日間の平均が近いということは、最近勢いがなくなってきてるということ。なわけですよ。なので、まあ、今日は最後だから丁寧にね、その心に残ってくれて、それを元にトレードしてもらえるように、ちゃんと説明するんですけど、で、今日の陽線は、上髭で今、駒になりつつありますから、
はい、
3万円近辺でぐじゃぐじゃやるんじゃないかな。で、もし強いんだったら、ポンと上がっちゃいますよ。はい、ところが、この辺でぐじゃぐじゃやってるようだと弱いですね。で、上に抜けた時に、先週の、はい、火曜日の高さ抜けなければ、多分ここでぐじゃぐじゃやって、天井圏やると思う、はい。うん。だけど、緑と赤、20日線と5日線が離れてる限り、ちょっと下げても戻る、ちょっと下げても戻るってやっちゃう。
パンパカパンはしぶといですからね。
しぶといです。ゴキブリです。で、やがてそれを繰り返すと、20日線と5日線が近づいてくるんで、はい、その時に20日線を割ってくれば、
はい、
一旦はやっぱり、売り優勢の流れになるだろうと。だから、20日線を割らない限りは、戻されちゃうと思いながらやった方が、 勝率は相当上がるはずなんです。
下げたとしてもその下げは浅く済んで、またその戻りを買ってった方が
いいです。そうですね。で、その戻りが今度弱くなってきたら、はい、売り優勢になってくるというところでしょうかね。これが先日経先物に関してですね。はい、で、日経先物の週足を見るとですね、はい、まだパンパカパンで元気だから。
そうですね、週足も綺麗にパンパカパンです。全然元気だも
ん。はい、ね。で、日経先物の月足を見ると、はい、バリバリ元気だもんね。
月足もなかなかの角度でパンパカパンです。
だからちょっと下がってもまた戻るんだよね。上がっちゃうんだよね。はい、で、またちょっと売られてもまた戻っちゃうんだよね。これは、パンパカパンの、癖だよね。それから次行きましょう。為替ね。
はい、為替お願いします、
う
ん。
もうこの番組で前々から言ってる通りの教科書通りの動きに。
はい、そうですね。ね、
一回、2月の初めに3連チャン陰線つけて、はい、パンパカパンだから戻って、
はい、
で、106円つけて、前回のこの番組で言ったのは、106円ぐらいとか、106円50銭とかつける、
ね、
106円か150、6円50銭。はい、だ今回106円ぴったりでやっぱ下げて。
そうですね、ドル円106円当たって下げてきました。
うん、そうです。で、3日間陰線で、今日4日目陽線だから、はい、やっぱりパンパカパンの中だから強いわけです。ただし、日経先物と違うのは、はい、為替ってのはやっぱりある程度限界があるので、はい、ここで106円をつけた時にもう一回陰線引くようだと、やや円高にいっちゃうことがあると思います。だから、今日陽線で、明日と明後日ぐらいで106円をつけた時に、はい、あるいはつける前に弱れば、はい、一旦下げなんだけど、パンパカパンだからその売りを狙うんだったら一本取りぐらい、陰線一本ぐらい、はい、本格的に売りを狙うんだったら違う銘柄、逆パンパカに近い方がいいということです。
下げたとしてもそこまで深い下げにはならない、うん、形、ね、
だから去年から追いかけてきたドル円は今全勝でしょう。ここで
本当ですね、お話いただいている
言った通りになってますから、多分これも次も言った通りになると思うんですけど、で、次、例えばね、今日陽線じゃないですか、はい、明日ドル円が陰線だとしたら、そのままずるずるっと下がると思って売るといきなり明後日上がっちゃったりするんで、ここはあんまりそういうふうに戦わない方がいいんですね。パンパカパンだからね、うん、そうなったとなるかもしれないけど、 なるのは確率的に低いので、確率的に低いのに、はい、あえて狙う必要ないというところです。
そうすると押し目をまた買っていった方がどちらかというと、うん、
そうですね、だからやるんで、じゃあ今ね、ドル円買えるかっていうと、はい、5日線の下だから、
そうなんですよね、うん、
明日陰線になっちゃったらドキドキしちゃうでしょう。
ドキドキしますね。
どんなドキ？
縄文式ドキです。
違う、弥生式ドキ。
ああ、そっちでしたか。
なので、はい、まああまりちょっと今やりにくいと。で、次にですね、俺やってんのがですね、はい、現に自分や私はやってます、はい、スイスフラン関係は、はい、非常にやりやすい。
スイスフラン、
うん、はい、フランと相手は何かっていうと、はい、なんだっけな、ちょっと今実際のあれ出しますけど、
スイスフラン、
ユーロね、
ユーロ、
はい、ユーロフランは、はい、今やってます。チャートを見てもらうと非常にやりやすいっていうのが分かっていただけるかなと、はい、これはリスナーの皆さんはね、このチャートというのは、為替だけではなくて日経先物にも個別銘柄にもアメリカ株にも、はい、それから、商品先物にも全部当てはまります、はい、たくさんの人が売ったり買ったりするその流れ、
はい、
売られたり買われたりした中で価格形成されるチャートの癖というのは、出来高が多ければ大体同じになるんで、
はい、
今のスイスフランのと、なんだっけ、ユーロフランの動きは、はい、今見ておいて理解をしておけば他の場面でも使えるのかなと、
はい、ちなみにこのユーロスイスフランは直近安値が切り上がって、うんうん、高値も切り上がって、
ちょっと今もう一回チャート閉じちゃった、見るね、
感じですかね、
ちょっと待ってください、
はい、
ユーロ、
はい、ユーロスイスフランですね、
ユーロフランね、はいはい、ちょっと行きましょう。あ、これね、
はい、
だって1週間ぐらい前にパンパカパンになったじゃん、はい、
完成しましたね、
うん、パパパパ、その手間、根っこの方で俺買ったんだ。
あ、綺麗に。
綺麗に綺麗。まあ、津田さんほど綺麗じゃないけど。見ていただきたいのは、はい、60日線が横張っているところを、はい、上から20日線が降りてきたけど、60日線を思いっきり割らずにもう一回下から60を超えた。
はい、
つまり、60を20日が下から超えるっていうことは、パンパカパンになりつつあるということで、
そういうことですね、
で1回超えてもう一度20日線が下がったんだけど60を割らずに上がったから、はい、これ物分かれなんだよね、60、
あ、
だから60と20日の物別れかつ、はい、20日線の下値切り上がりかつ、はい、パンパカパン入りだから、はい、最強だったわけです。
なるほど。
これうちは小田急線だけどやっぱり最強だな。
最強線だ
ったんですね。買うのは 1,2,3 4日前か3日前です、はい、でこれでも数百万利益になる。これでも
結構上げましたもんね。
なるよ。これ為替これだけ動きます。まあうまくいけば1000万という世界、はい、なのでこのチャートの動き、はい、今がどうかじゃなくてここ20日間ぐらいの20日線の下値切り上がり、はい、それから20日線が60を超えて下がったんだけど60にぶつかってまた上がったっていうこの強さの動きは全ての銘柄に共通します。
はい、
ですね、もう一つに今度は原油をちょっと見てみようかと思いますけども、
はい、原油お願いします。
うん、原油はねちょっと待って、原油を見ますと原油は原油だから原油で今俺つないでるつもりなんだけどな、はい、原油はねパンパカパンなんだ、
はい、
パンパカパンなので、はい、先週の木金と陰線で下げて、はい、俺はここはねデートレードで取ったのね、
はい、
うん、でもこれだけだってこの2本の陰線のうち1本だけ取れれば1000万ぐらい利益になりますからね。
大きいですね。
うん、だけどここは実は初心者の皆さんとか一般の皆さんにとっては危険。なぜならばパンパカパンで、
パンパカパンの中のってことです
よ
ね。
うん、なのでだから1本で切ったんですよ。そしたら今日やはり思った通り、はい、陽線になったわけだから、はい、パンパカパンの中ではやはりよほどよく見ていかないと売りはしない方がいいと、はい、取れるけどね、取れるんだよ、取れるけどやっぱり修練をした人が取れる。で今日陽線ですから、はい、明日陰線になれば明後日は多分陰線なんだ、うん、ただし、20日線まで降りていくともう一回上がっちゃうかもしれない、はい、パンパカパンだから、
ね、
要注意なんですよ、
う
ん、それから、ゴールドを見ていきますと、
はい、金ね、
実はねゴールドとシルバー、はい、金と銀は、同じような動きを、あでも今俺ドイツ下がってんだね。ドイツも上海も結構下がってるね現状ね。ね金はです。まあドイツもあれ上海も下がってるから当然金はちょっと上がってきてるわけだけど、はい、金今2日間上がってますが、これが底というふうに見ない方がよくて逆パンパカだからね、はい、今。
そうですね。
しかも俺が2000ドルとか言って騒いでて1900ドル割ったら全部利益だって家何軒だとか言ってたら今1700ドル台だからね、
はい、
ただ途中で残念ながら手締まっちゃったんだけど、
あら、
でまた後で入れたから、はい、入れて先週の木曜日に切ったんだけど、
はい、
うん、だからバッチリ取れてますが、この上げはね買わない方がいい、
うん、
だって逆パンパカだから、
そうですね、
全部が下げてる中の一時的な上げだから、はい、どっかでこけたところを売ってその売りがあまり芳しくなくて先週金曜日の安値に並んだら、まあ、損切りだけどね、はい、まあ買わないというのがまあ絶対です。で、どこでこけるかっていうのは金の狙いですね。で金とシルバーはだいたい同じ動きをするんですが、たまに違う動きをすることがあります。はい、現在シルバーはどうかっていうと、
はい、
金と違う動きなんだよ。まだパンパカ中の、
そうですよね、
パンパカ中で弱った動き、
はい、
だからこれがこけてくると実は5日線と20日線がくっついてくるから、
はい、
ちょっと弱くなった感じだよね。うん、だから20日線を割って1回割ってちょっと上げて、この後ね割ったとしてももう1回上げると思うんだ、
はい、
でもちょっとしか上げない。でその後もう1回割ってきたら売り入れて、はい、陰線2本ぐらい取れば50万ぐらい儲かるかもしれない。
金はもう結構下げてきましたけど、
そうそうそうそう、
銀はじゃあ下げるとしてもまだこれからっていう、ね、う
ん、あと何回か上下を軽くやってからだな、
はい、
というとこですね。うん、で今度はコーンと大豆もこれもついなんですわ、
はい、
コーンと大豆でね、コーンの戦い方がですね、今実はねパンパカパンだったコーン、それからパンパカパンだった大豆、これ俺、はい、去年からずっと追いかけてきたわけだ。
丸1年以上も聞いてますよ。
うんうん、ところがね、はい、コーンをね、もし株をやらない方でもこのチャート役に立つんで、コーンの日足を見ていただくと、
はい、
もうね、今日最初から言ってるような、20日線と5日線のね、乖離がなくなってきてるんだよね。近づいてきてるわけです。
うん、
ということは 何かっていうと、はい、勢いが弱ってきたということ、
はい。
勢いが弱ったってことは、売りがたくさん出てきたってことで、買いが減ったってことだから、
はい、つまりそうですね、
やっぱり弱くなってきたという感じです。だ、それだけど、まだね、20日線と62線が相当離れているので、
はい、
62線まで下げることはないだろうから、明日20日線を陰線で割ったら1回売りを入れてみて、その後上がっちゃったら1回切って、次にすぐにもう1回下げたらこれは陰線2本ぐらい取れるから、それでも50万100万取れるので、はい、というところで、リスナーの皆さんには今コーンがね、先ほどの原油とか それから日経先物とかに比べて、はい、20日線と5日線が接近しているということの意味を、はい、理解していただくと今後ね、いろいろな場面で役に立つかなという感じがしますね。弱くなってきているということでしょうね、はい、それから個別銘柄では、はい、この番組で V キューブを、
はい、先週、うん、この後ちょっと動き出すんじゃないかっていうようなことで、
そうそうそう、でちゃんと動き出しまして、
はい、先週それお話伺った翌日ぐらいから下げたんじゃなかったでしたっけ。そうそ
う
そ
う、ちょうどいいタイミングだったね。
はい、3681 V キューブです、
うん、そう、それで、今日はねプラス86円ですが、
はい、
まあ例えばあの何日か後に売って利益になってれば、
はい、
今日は先週の金曜日に駒陽線、
はい、
そして今日はまあちゃんとした陽線、ただ全体が下げている中で逆パンパカですから、
はい、
まあ一旦は明日寄り付きで手締まうと俺は持ってたね。俺これやってません、番組で言っちゃったんで、はい、トレーディングチームでも見てるだけだし、トレーディングチームでも話に上がったんだけど、はい、番組で言ったんでやるのやめようと、はい、で俺個人的にもやってませんが、まあ予定通り下がってきましたと。でこれ今までパンパカパンだったのがだんだん20日線が弱って62線に近づいてきて、逆転して今逆パンパカになったんで、
そうなんですよね、
V キューブは1回目の売りはまあ明日の寄り付きで終わりにしようと、
はい、
で問題は次の上げが3000円いかないで逆半分の法則になれば2回目第2波だな、
はい、第2波の方が大きくなるんですよね、
うん、第2波の方が大きいですから第2波の可能性がある、
は
い、もう一度上げちゃうかもしれませんが、なぜならば週足ではまだ、あでも週足もこれ20日線20周線割ってきてるからな。
そうなんです、うん、週足で見てもそうですね、割れてますね。
そうするとこれ今回は第一波は一旦終わって、はい、で終わったと見る理由はまだ5日線の下にローソク足がありますが、
はい、
なぜ終わったと見るかというと先週の金曜日よりが陽線 で、
はい、
で今日もそれより高く始まって高く終わってるんで、はい、まあ陽線2連チャンで上に向かってるので、まあ下がるかもしれない、まだまだだけど安全を期して一回手締まいましょう、はい、でもし明日陰線でグッと引けばもう一回売ってもいいかもしれないし、それだとだいぶ下げた後なんで、下げの値幅が少なくなっちゃうんで、できるならば明日も明後日もし明後日も上げてくれて、
はい、
3000円手前で、逆半分の法則にでもなってくれれば次は2500円ぐらいまで下がるから、
はい、
値幅は300円は取る。
大チャンスですね。
で300円ということは2700円の300円だから 10% 近い以上なので、かなり儲かるかなという感じがしますね、
はい、
ということで今週はどうしようかと思ったけど来週解説ができないので、
はい、
言わない
わかりました。
ただリスナーの皆さんによく分かってほしいのは、
はい、
先ほど話したコーンについても大豆にしても金についても原油についても為替についても、
はい、
今の儲けのことで言ってるんじゃなくて、
はい、
その先ほどお話した値動きの捉え方を参考にして、
はい、
明日以降の動きで、そういう動きになってきたときは買いなんですよ、はい、売りなんですよということを分かっていただきたい、
はい、
だから V キューブもこの番組でそろそろ動きますよって言ったときにどう考えたらそれが自分で言えて、そしてどう考えたらそこで玉を入れられて、この後上がってきた時に逆半分だったらもっと下がるよって私は申し上げたんで、あ、そう、こうなってこうなってこうだからそれが言えるんだっていうのがお分かりになれば、はい、ご自分で次はできるようになるかな。
他の銘柄でも応用聞きますし、うん、まさにこう技術が身について自分で判断できるように、
うん、そういうことですね。
そうですよね、
うん、あとは技術はねこの後のコーナーでも話しますけど、
はい、
技術はつくんだけどちゃんとやっぱり練習しないとダメだね。何でもそうだね。休んじゃうと、
はい、
合気道でもね2週間ぐらい空けるとちょっとね技忘れちゃうからね。空手なんてもうさ50年もやってたって、
はい、
動きがね頭でそう思うんだけどさ体動かない時あるし、
ついていかないってありますよね。頭では分かってるのに
ついていかないの。俺ね思った、中学校に入ってから小学校の運動会見に行ったんだよ、
はい、
そしたらさ46の先生がさ、はい、子供たちのリレーに一緒に走っててさ、
はい、
でカーブ曲がりきれなくて倒れ転んじゃってさ、アキレス腱切って救急車で、
大怪我、大怪我じゃないですか。
頭では動くと思ってんだけど、はい、46、47だと動かないんだね。頭だけいっちゃって転んじゃったんだ。
そういうことあるんですよね、大人になると。
ということで、
はい、
次のコーナーに行きましょう。
はい、以上相場志郎相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話しいただきます。今日はどんな内容でしょうか。
はい、今日はいつもいつもの動きだ。
いつもいつもの動きだ。
動きだ、
はい、
これどういうことかと言いますと、まず上昇局面はパンパカパンじゃないですか、
はい、
60日線20日線5日線でやがてその上昇というのは必ず終わる、うん、終わる前兆は離れていた20日線と5日線がくっついて、
はい、
そしてもう一回上がってまたくっついて、
はい、
もう一回上がってってやっていくと今まで20日線と5日線が離れながらずっと上がってたのに、
はい、
くっつく頻度が上がるということは徐々に弱ってきたということで、はい、やがて最後、20日線の下に5日線が入っていく。でそれも繰り返、今度その逆を繰り返していくわけです、
はい、
で下がっていくとどうなるかっていうと今度は上に20日線があって下に5日線があってで20日線の下で5日線が上がったり下がったりしてるんだけどやがて5日線が20日線にくっついてでもう一回下がる、
はい、
また20日線にくっついてもう一回下がるやがてのことに5日線が20日線を超えてで一回下がったけど20日線を割らないで日大になってまた上がっていく、
はい、
その繰り返しなわけさ。あと大暴落の時もそうです。大暴落は線と線が集中して、はい、そして5日線が一番下に入ってガーッと下がるけどまあ10日ぐらい下がると1回上がってくる。でも20日線を超えられずにまた下がる、
はい、
でこうなると大暴落が終わった後だから20日線の下に5日線があったとはいえすぐに5日が20日にくっついたり下がったりくっついたり下がったりしてやがて5日と20日がくっついて入れ替わって今度は上昇日大になって上昇していく。それが延々と繰り返せてるだけなんで、でその教科書通りが少しちょっとずれちゃったりするけれども基本的にはその動きでしかないんですね。だから今日のテーマはいつもいつもの動きだ、
はい、
それをぜひね忘れないで、今どの局面なのか20日線の上に5日線があって元気に上げているのかそれとも5日線が20日線に何回も触ったり離れたりしているのか20日線の下に5日線があって元気に下がっているのかそれともそれが終わって5日線と20日線が何回かくっつき合いながらそろそろ5日と20日が逆転するのか、で今度は60と20日も同じことが言えるわけですね、
はい、
だからそのどこにあるかで自分が今売りを狙うべきか下げを狙うべき、はい、そのどこにあるかが分かった後一番おいしいところそれは移動平均線の角度が出始まったところだな、
はい、
移動平均線の角度があるっていうことはどういうことかっていうと角度があるってことだよ。
つまり角度があるってことは、
うん、そういったら勢いがあるってことだからトレンドが出てきたわけだから買いがどんどん集まってきてるってことなんで、はい、そういうとこを見ていただくんだけれどもこれいつもいつもの動きなんですが分かったってもできない。
そうなんです
よね。例えばアマゾンにカスタマーレビューってあるじゃない、はい、本があってレビュー、で俺の本今アマゾンで1位になってるから、
はい、
これ後でやんないからなこれちょっと分かった。これ ぜひ皆さんこの後のあれ聞いてください。
はい、ということで、
ね、それでここのお話をしよう。これ重要だから。
はい、はい、そうですね。この後の延長配信も引き続きお付き合いください、はい、さあ相場さん最終回です。最後に一言お願いします、はい、最後に
一言。株は銀座。
あ、もう閉めちゃった。この後やるやつ先にやらないでくださいよ。
まだね本で皆さんとお付き合いできますからね。
はい、少々もぜひね皆さんチェック
していただけたら頑張ってくるからね、これからね。
そうですね、また特番でたまにお話聞かせてくださいね。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りしました。ここまでのお相手は
相場志郎と
津田まりなでした。2年間ありがとうございました、
は
い、
それでは株は
技術だ。